はい、じゃあ、はい、音がうるさそうですが、はい、ラジオ撮ります。
はい、
10回目です。
お、10回目。
今日のテーマは、はい、2017年どうでしたかトークですね。
おー、2017年、
あきさんどうでした。
2017年、
今年ですね。
やばい、スケジュール帳とか何もないんですけど、どうなんだろう。いろんな人に助けてもらった1年でしたかね。私多分年女で婚約、厄年なんですけど、あんま悪いこと、悪いことがなかったっていうよりは、すごい助けてもらったな、1年って感じでしたね。
そう、俺も今年の1年何だったんですかって言われたら、滞りなく筒がな
く毎年じゃないですか。
毎年なんですね。けど今年は結婚式もしたし、
そうだ、子供生まれたし、結構メモリアルな
年なんですけど、いざ流れてみると別にいつも通りだったなみたいな。
そっか。
で今日なんか暇だったんで朝、今年何回セミナーやったんだろうって数えてみたら102回でした。
すごい、
1年で365日しかないんだよな。そうそうそう、100
すごくないですか。
そんなつもりなかったんで結構愕然としました。
それアーティストのライブより多くないですか。
もうあれですよ、土佐回りですよ完全
に。すごい、そうなんだ。
そうなっちゃいますよね。毎月土日やってるだけでも8回ぐらいになりますから。
はあ、まあまあそうですよね。そうですね。
かける12で96回ぐらいになっちゃう。
あとなんか、なんですかね、まあ、マルシェを通して、なんか、なんていうんですか、人とのつながりがなんか深まったっていうか、なんですかね、あの人も知り合いだったんだ、この人も知り合いだったんだみたいなのとか、なんか紹介してもらう機会も多かったし、なんか、なんだろう、縁が広がったっていう感覚よりはなんか深まった感が自分の中でありますね。家族にしても、そういう人とのつながりというかにしても、
いい1年ですね。
そうしたね。
僕のメンバーはまあね、何も変わらずですね。まあみんな相変わらず、関係性で。
そうですね。
なんか、悪くはなってない
ですね。逆にね、深まりましたね。
よくなってますからね。
そうしたら、ブルーさんも泊まりに来たし。
すごい、ファミリー感がすごいですからね。
ピコちゃんちにも泊まったし。
わけわけ感がすごいね。
そうですね、
セミナーやる側はたじたじなんで
話が進まないっていう、
進まない前提で作ってきたよね。
そうですね、
あと時間通りに全員来ない。
そうですね、相変わらず、
相変わらず、そっか、そうですよね。2017年自分は、ずっと、引き算の年と、メッキが剥がれる年と、あとアイデンティティを問われる年になりますよってずっと言ってたんですけど、自分の周りで引き算起こった人多かったですね、やっぱり。多かったですし、起こさせましたよね、強制的に。自分のクライアントさんとかには、いろんなものを捨てさせる1年になりました。
ゲームオーバーに一旦させる、
そうですね、アイデンティティクライシスさせるっていう、ブルーさんだったら彼女ですしね、
はいはい、
コミュニティ、あのもう一個のエネマスのコミュニティだったら仕事辞めた人が24人中5、6人ぐらいいるんですよ、多分。
結構多いっすね。
でもみんなしかも正社員辞めてるんで結構思い切ってますよね。結構捨てた引いたって人やっぱ多かったですね。
なるほどなるほど。
捨てたり引いたりした人の方が人生いい方向に行ってますね。
あ、そうですか。
執着してる人の方がいまいち。
そっか、そう思うとなんか捨てたかな私。
あんまり秋田は捨てる気はないんじゃないですかね。
あ、もう捨てたんでね、1、2年前にいろいろ。
俺も捨てたものがあんまりないんで、今年。
ああ、そうだ。
今年何捨てましたかって言われたら、より感情がなくなったぐらい。
そうか、
ゆえに人に怖いと言われる回数が増えた、
あ、そういう意味では私は掛け算多かったかもしれないです。そのいろいろ手伝ってもらったりお願いしたりとかがすごい多かったんで、
そうですね、自分はなんか自分よりすごい人の依頼が増えましたね今年。
ああ、なるほどなるほど、
ちょっと胃が痛くなるような仕事が多かったですね、何件か。音声聞いてる人はぜひ、ね、引き算してほしいんですけど、
そうですね、
人生は足してあんま良くならないんで、
そうですね、
みんなね足したがるんですけど不安だと、引いた方がうまくいくんで、
だけどなんかまあ自分の子供を見てるとやっぱ子供は足しまくった方がいいなとは思いました ね、やっぱり、圧倒的に少ないんで、
そうですね、まだ、まあ、20代ぐらいは足しまくってもいい気はするんですけどね、30代ぐらいになったら徐々に聞いていって、
そうですね、まあでもなんだろう、足してる人いますね、やっぱり資格取んなくちゃみたいなお母さんとか多いです、数字で表したい、いらなくないって思っちゃうんですけどね、
まあ資格取って何したいのって話です
よね。あ、まあそうです、あとなんかライティングとか、
ライティング、
うん、それ学んで何書きたいんだろうみたいな、
あ、何、うん、ですか ね、ライティングか、
まあ、大事ですけどね、
大事ですけどね、まあ、何で書きたいのってとこがやっぱり一番大事ですよ ね、あと何書きたいの、
そう、なんでと何がめちゃくちゃ大事だなっていうのも感じた年だったかなと思いますね。そこない人はやっぱ、
いや無理です、
グダグダグダって
続かないですよね、結局文章上手になりたいですって、なんで、って聞くとそれがない人ってやっぱ続かないん
ですよ、
そうですね、アイデンティティが問われる1年、イコールなんでが問われる1年なんで、なんでがない人はきつい1年だったと、
そうですね、
思いますね、なんでって聞いてやっぱ答えられない人多いですからね、
あーそうかもしれない、
健康セミナーでも言ったんですけど、健康になりたい健康になりたいって言うけど、なんでなりたいの、っていうのと、やっぱりどういう風になりたいの、どういう風に健康になりたいの、マッチョになりたいの、スポーツで活躍したいの、それともエネルギーを上手に使いたいのとか、結局目的がないと何していいか分かんないんで、
健康ってね、一括りにするけど全然違いますもんね、
やるべきことが全然違う、
そうですね、そう、健康といえばなんか今年、あ、今年っていうか、なんだろう、マッサージじゃないですけど、触ってもらう機会が、まあ、2、3回あって、人に、でもなんか誰に触られてもなんかストレスとか本当ないですねってすごい言われますね、悩みとかないでしょうか、
ノーストレス、ね、ノー悩み、
そうです、そうです、で全然ないですね、
でも悩みはないですね、悩んでると、まあね、お好きなんでしょうね、悩むのが
、ね、そうですね、そう、だからそれ詰まってるとこがないって言われたのは、まあ、よかったと思うんですけど、
そうですね、体に出ちゃいますからね、なんか健康セミナーで話してたのが、体を悪くする4つの原因が冷え、固まり、まあ、凝りのことですけど、冷え、固まり、あとはストレス、ねじれ、
ねじれ
って言ってるんですけど、よく結局体にもそれ出るんですけど、体調悪い人って結局冷えてるし、体中凝ってるし、いろんなとこはねじれてるし、骨盤が奥に入ってたり、肩が奥に入ってたりするんですけど、あとはストレスが多い、これって普通にメンタルでも全く一緒で、心が冷えてる人とか、
そうだな、
あの心が固まってる頑固やろ、頑固ちゃん、固定観念が多い人とか、あとはその考え方がねじれてる人、その言ってることとやってることと思ってることが違う人とか、なんでしょうね、あの承認欲求強い人とか、 嫌われちゃってんじゃないかとか、うん、余計なこと考えまくる、ねじれてる人、
あと相手の言うことをやっぱねじれて捉えてる人とか、
なんかやたら想像する人います
よね。いますよね。
これどういう意味で言ったんだろう、いや考えても分かんないからやめろよ。
うんうんうん、いますね。
結局その辺も全部出てくる、シンクロしてくるんで、うん、体ねじれてる人ってやっぱねじれてる人多いんで、頭の中もさ、冷え性な人って心も冷えてる人多いんで、冷えって超面白くて、エネルギー的にも、このようなあらゆるものってほっとくと冷えるんですよ。
あ、確かにそうですね。で、
温めるにはエネルギー必要なんです
。お
まあ火とか電気とか、
はいはいはい、
だから人間の心も一緒で、ほっとくと基本冷えるんですよ。だから何かいろんな人と会ったりとか、やりがい感じたりとか、キリキリしたりして、そのまた温めるしかないんですけど、その心冷えちゃってる人って多分いつも同じ生活して、いつものように過ごしてるとどんどんどんどん基本的に冷えていくんで、でそのうち凍るっていう感じ。温める必要が、エネルギーかける必要があるってことですよね。
そうですね。なんかまあ適度なストレスというか刺激とかは必要ですよね。
必要ですね。365日毎日アキオさんとブルーさんだってくださいって言ったら、確かにストレスはないけど、ただ温かい。
そうですね。
絶対その日またブルーさんって言います。毎日同じことしてる人ってやばいよなって思いますね。この高校じゃないな、予備校の時の同級生がうちに泊まり、あ、遊びに来てて話してたんですけど、やっぱ田舎のやつらは、田舎、地元も住んでるんですけど、会津に、やっぱり同じことの繰り返し、心が冷えてる人が多いと。このままでいいんだと、これでいいんだっていう人が多い。これがいいじゃないらしいですね。これでいいし、目標も目的もない。終わったなと。
まあ多いですよね。
多いですね。今このままでいい。あとこのままがいいじゃないんです。このままでいいなんですよね。
そうですね。仕事もこなしてるだけになっちゃうと、で家との往復でみたいになりますよね。
最近そういう人クラゲって呼んでるんです
か。クラゲ。
ただ漂ってる。
ああ、そうですね。
まあ清さんとかやっぱ多分温め上手なんですよね。
なんかあれかな、高校生の時とか20代ぐらいは低体温っていうのもあって割と冷えてたと思うんですけど、まあなんだろう、妊娠を機にすごい多分体温上がって、なんか今とかも全然手とかあったかいですね。あったかいねって言われるぐらいな感じになりましたね。
その体温をキープしてるんですね。
そうですね、割と
俺もあったかいねって言われますね、みんなに。薄着だねって。
そうですね。
ああいう見ないかな。あちあち汗かいちゃった。12月に俺は言わないですけど。
うんうんうん。
メッキが剥がれる1年でしたっていう1年です。まあ、メッキが剥がれると俺多分3年前ぐらいから言ってるんですけど、まあ、今年もまあもろもろ剥がれましたね。こんなに剥がれるかってぐらい。どんだけ不倫騒動出ただろう。
誰でしたっけ、藤吉久美子、あ
ね、どうでもええわって。
おばさんの振り、どうでもええわ、
どうでもええわ、その還暦カップルの。
いいじゃないですか ね別に
若くてよろしい子って言
ってね、セクシーな、別にいいじゃん、ほっといてやれって思いますけどね。
家庭の問題だろって。
ね、
今日は大企業の問題か。ちょうど昨日出たのがハーチューの記事ですよね。ハーチューが電通に勤めてる頃にパワハラモラハラを受けてたっていうインタビュー記事を出したんですよね、実名で。こいつにやられた。
あー、なるほど。
すんごい今、
あ、そうなんですか、
拡散されてます。
怖い。
いやでも読んだらひどかったですよ、そのパワハラ、セクハラ具合。
ちょっと
やっぱあるんですか、アリキョウさんもお勤めしてたこと、上司からパワハラみたいな。
そんなターゲットされないですよ。
されなかったですね
電車で痴漢もないのに私ない、もうそんなない。
すごかったよね、なんか、まあ、急に家に来いとか呼び出されたり、深夜1時とか
めんどくさ。
すごいですね、正座させられて仕事見てるとか言われた
りありえないです ね、そんなことあんですか。
まあ、広告業界であるんですかね。
もう俺狂ってますね。
お勤めしたことないんでやっぱり分かんないんですけど、やっぱりなんかその反応を見てると、よくぞ言ってくれた、そういうのあるよねみたいなのが多いですね。いい女紹介しろとか、なんですかね、お前はブスでアホで俺の好みじゃないから、マシラの紹介しろとか。
あの電通で自殺しちゃった女の子いるじゃないですか、はいはいはい、あの子多分そういうのもあったんでしょうね、きっと。なんかそんな気がしました今。
そうですね、うん、すげえ怖いなって
。かそんな一時に呼び出されるとこマジ寝れないじゃないですか。
ねえ、すごかった
ですね。あーでもあのホテルに勤めてた時に広告業界お客さんなんですけど、映画のなんだろうプロモーションインタビューとかやったりするのに結構な無茶ぶりありますからね。なんかもうそれぐらいもできないのみたいな感じで言われるのとか普通でしたからね。
そんな感じみたいですね。
そうです、ゴキブリ扱いですよこっちは。
あ、まあそういうやつのメッキがまた剥がれてよかったなっていう、うん、
だからなんかそう何でもハラスメントとか多くて嫌だなって思ってたけど、やっぱそういうことなんですね、きっと。やっぱり
多いですけどね今ね、
うん、それもみたいになりますけどね。
それよく実名言ったなって思って。
おー、なんでそんな脅威な人なんですか、すごい人。
あ、本も出してるし、なんか広告業界だったら有名な人みたいな。
これ女性起業家やられそうじゃないですか、
そのうち、
うん、キラキラ、うんうん、危ないです ね、ネット起業家
怖いですよね、
怖いですね。
録音とかされてたら積みますからね
そうですよね。なんかよく知らないですけど、あのユニクロでもなんか潜入捜査みたいなのあったじゃないですか、
うん、ありますね、
絶対いますよね、そういう人。怖い怖い。
やっぱりまあね、ちょっとメッキ着ない方がいいですね。いつも同じな方がいいですね。
そうですね、本当に
俺にパワハラされたっていうか多分現れないと思うんで、あとセクハラも今日俺がお姉によって言ってるんで
生きる。そうですね、
来年もまたいろんな人のメッキは剥がれると思うんで、仕事が通用しない時代になっちゃったんで、
あ、隠し事、うんうんうん、
まあ、諦めた方がいいですよね、そうそう、あの持ったりとかも。
あ、
恥ずかしいですよね、あ、なんかあんなキラキラわざと SNS でさせてるとかインスタ映えとか。
そうですね、
どうせね、そういうことやってるやつって生活生えてないんで。
うち次男がこれインスタ映えだよって言って荒巻ジャケの頭取ってましたよこの間確かに確かにって。
本当に生えてる人はやんないから。
確かにそうですよね。なんかそう、なんか友達とかといて、あ、なんか写真撮り忘れちゃったとかの方が多いですからね。
多いですね、
実際は。
実際多いですね、
うん、そうですよ、そうですよ、それどころじゃないって話ですよね。
多分あのみんな集合写真とかあるじゃないですか、何枚も撮ってんでしょうね。
そうですよね、足揃えてね
とか、
う
ん、はいこっち向いてとか、うん、はいこのポーズでとか、ばっかか
ちょっと小林さん足の向き違いますが言われたくないです。
そうですね
怖いよ、
怖いよ、怖いですね、
はい、
怖い。だからそういうのもうね通じない時代になってきた、
うん、怖いな。
まあいい時代ですけど
ね。まあそうですね、
まあ、いろんな人と深まった、
うん、まあ、自分の中でも深まりましたね、いろいろ。
来年はどんな一年にしますか。
来年ですか来年はこの深まり具合をお裾分けしたいですね。皆さんに深めていただきたいっていうか、
なるほど、
そうですね。
あ、今日はいい人多いですからね。
そうですね、
つなげるといいですね、その深まりをね。
そうですね。
どんな一年しよっかな、来年。
そうですね。あと、なんか、なんだろう、マルシェとかもやりたいんだけど、どうやってやればいいみたいな相談とか、やってほしいみたいな人もいるんで、とりあえず話を聞いてみようかなとか、やっぱ手伝えるようなことはしたいなと思いますね。
今日さんは来年ジャンプの年になりそうだな。
本当ですか。
俺は全然そんな気しません
っていう。大丈夫ですよ。
ジャンプしたくないって思ってますからね、潜在意識
で。自分よりすごい人からのオファーっていうのがいいですよね。
ありがたいですよね。やっぱすごい人って丁寧だなって思うんですよね。あとやっぱり絡んでて、すごい人って、アホに限って、急にこの間 Facebook も来たんですけど、会ってくださいって言ってくるんですよ。まるまるさんの紹介でともぴこさんを知りました、
はいはい、
今度お会いできますかって来るんですよ。なんで君誰嫌だよって思うんですけど、やっぱそのすごい人とかは挨拶が丁寧とかっていうのはわざわざコンサルティングの方で申し込んでくるんですよ。その無料で呼び出したら申し訳ないと思うから、ちゃんとお金払って申し込みましたっていう人がやっぱ多いんですよね。さ、春やっていう。
素晴らしいですね。
会ってくださいが嫌なわけじゃないんですけど、理由がない会ってくださいは会わないよって。
そうですね。
いや理由がなさすぎて困るよって。
こっちもね、どういう心づもりでいけば
いいんだよ。
しかも初対面じゃなおさらですよね。今日も疲れて
る。ね、そこら辺結構すごい差だなって思って、オファーの雑さというか。
そうですね、断るときとかもそうですよね。あとそう、なんかそうイベントでもなんかちょっとこの人変だなと思う人は大体変です。
あ、そうですね。
そうですね、
やり取りしてると分かりますよね、やべえな、
なんかちょっとって1個引っかかると大体全部引っかかる感じですね。
間違いない。今年はお客さんを選んだ1年でもありましたね。
お、
結構ビシバシ断りましたね。
それは来年思ってますね。やっぱりもっと一緒にやりたい人とだけとか、もうちょっと癖強めにしていきたいなと。あとそう、癖とか偏りになんか、なんていうんですか、生ききれない人が多いと思うんで、それもバックアップしたらいいですね。
もっと偏れと、
そうそう、
もっと変態になるんだと。
そうそう、変態コミュニティみたいな。そうとかがいいですね。
本当そうですね。なんかこの間誰かにマンダラアート全然作れないですみたいな、
ほうほう、
64個に分解できないですよ、俺なんか 64×8×8 ぐらいまでいけるよ。変態じゃないですか。
8×8 ってどんぐらい。
3600マスぐらいまでいけるんじゃないかな。変態じゃないですか。
けど、まあ、私知ってるけどやったことないんですよね。
結構大変なんですよね。
あ、ね、言いますね。
自分も最近やってないですけど、エネマスとかエネルギーで真ん中に置いたらそのぐらいになりそうな気がしますけどね。地獄ですよね、延々とラリーで続いていく。
確かに終わりがない、はい、苦行ですね。
苦行ですね。
それは、
やっぱ人間性の時代だなって思いますね。
さが思いますね。
すごくても人間性低いやつとは変わりたくないな。
わかります、それ。なんか、なんだろう、そうハンドメイド業界もやっぱり作品多いし、作家さんもめちゃくちゃいるんですけど、 なんかやっぱり私の場合は特にこの人から買いたいなとかっていうのがやっぱすごい大きいですね、
うん、そうですよね、うん、ここから人で選ばれますからね、
そういういい方ってやっぱ発信もいいっていう、
いいですね、うん、
漏れ出てます、
漏れ出てます、
ね、いい面も逆に悪い人はその悪い面も漏れ出てるっていうか、うん、ね、いますよね、それ
最近一瞬で分かりますもんね、ブログとか読んだ時もこいつ嘘ついてるなとか、こいつ何か何かから逃げてるなとか、あ、本来の自分じゃないなみたいな、一瞬で分かりますか
ね、それはありますね、なんかそのイベントの時の写真を撮ってくれた人がいて、もう欲しいって言ったんですよ、使わせてくださいみたいな、たら、あ、じゃあ出店者さんの名前も入れてあげますねみたいな感じで出店者さんの名前も言ってくれたんですけど、その後にその自分のサイトの名前っていうんですか、うん、もうすごい出てきて、うん、なんかえみたいな、
うん、なるほどね、
そうです、まあその要はイベントごとをまとめたサイトを作っててみたいな、役に立てればいいなって言ってるんですけど、なんかその人が前面に出てくるんですよ、いつもいつも
営業活動してくるんですね、
そうですよ、別に営業されてもいいんですけど、なんか頼みたくないっていうか、嫌だっていうか、そう
営業をしてるってやっぱダサいんですよね、ダサいとは言わないですけど、
そう営業してる感があるんですよ、やっぱり
そうなんですね、これってセールスしない人間なんですよ、しないようにビジネスモデル5年間構築してきたんで、うん、なるべくしたくないんですよね、営業って奪う行為に等しいので、あ営業って要するに必要かどうか悩んでる人に買ってもらう行為なんで、なんかそれって俺はやりたくないんです、必要だっていう人にいたら、うんうん、あるよって、うんうん、じゃあどうぞって言いたいのがベストです、
うんうん、そうですね、
営業もう無視しない方がいいのにな、なんか余裕がない人だと思われちゃうよって、
喋るの早いしその人すごい早口で、
アイボンぐらいですか
そうかも、でもなんか聞き取りづらいっていうのもある、
滑舌も悪い、アイボン滑舌いいですから
ね、そうですそうです、もったいないなって思うんですけどね、それでその人の Facebook も、まあ、もう誰かしらのにタグ付けして、そうそう、なんか自分が宣伝してる感と、あそんなんいらんのに、
タグ付けはどうしてほしいですよね、そのペラペラペラペラ、これ外しますからね離れても
ね、じゃああんまりそうですね、なんだろう、そのいい気がしないっていう時点でもうアウトなんだと思います、多分
この人に貼られてもいい気がしない、
そうです、
これはもう大体そっと外す
いますよね、そういうのね、
あ、なんか、あ、思い出した、なんだよ、私あのこれはすごい言いたいんですけど、これ聞いてる人も多いと思うんですけど、ブログとかやってる人多いじゃないですか、
はいはい、
ブログの下に特に女性の起業家さんって毎回あのメニューとか貼ってる人いません？
あ、今受け付けてるメニュー
とか、無料あの体験セッションはこちらとか、
はいはいはい、
あれ今すぐやめろバカと思って、
うんうん、
要するにあそこでセールスしてるわけじゃないですか、うんうんうん、わざわざ Facebook から例えばブログに飛んでもらう時点で
一手間かかってますよね、
そうですね、信頼残高を消費してるわけじゃないですか、うん、でなおかつその文章もクソつまらない、でさらにせっかく飛んだのにつまらない、信頼残高下がる、なのにセールスをしてくるより下がるみたいな、ろくなことねえから、
そう続きはね CM の後みたいなのばっかしですね、
全部やめろ俺のブログとか何も売ってないんで、やっぱりその無料メルマガに登録しませんかだけなんで、いや無料メルマガに登録しませんか、もうほとんど押してないんで、なるべく信頼残高消費させないようにしてるんですよね、メルマガとかでも売らないですし、そんな頻繁に、なのにあの女性起業家たち特に売れてない人に限っていつも売ってる、いつもコメント欄に今やってるのはこちら、それやってるから売れねえんだよって思うんですよね、
そう そうですよね。そう、せっかく飛んだのに、あとなんだっけ、なんかまるで、なんで、まるまるとはみたいな、そのまるまるを見てほしいがためのブログ飛ばしみたいなのが、マジやめてほしい。
大体面白く。
そうですね。だけでいいの、こう舌打ち出ちゃいますね、みたいな。なんかそれも、それも嫌だっていうか。それもあってか、あ、まあ、そうそう、ブログって続かないんですよ、うん、だって書いてること一緒だし、もフェイスブックもインスタでも何でも、そう、だから
そうだ、だから何ていうんですかね、見てもらうことで読み手のエネルギーを使ってるとか、信頼残高を消費してるとか、飛ばすことで一手間消費させてるとか、セールスするために信頼残高が減ってるとかっていう感覚はないんですよ、
うんうんうん、ないですね。
それもうビジネスセンスがないってことなんで、もう起業とかやめた方がいいっす
バッサリ
って思うんですよね、俺は。
うんうんうん、
なんかの講座とか企画とかだって、俺は大体 2,3 回しか売らないですよ、
うんうん、
で信頼残高溜まったなって時に売ってるから、うん、売られてる方は売られてる気がしないわけですよね、うんうん、でもない時に売ってるんで、毎回売ってるんで、しかも会うたびに、うん、水どうですかって言ってきてるようなね、ウォーターサーバー会社みたいなもんですから。
わかりました。そう、そういう人、まあ、なんだろう、私ブログってあんま読まないんです、うん、そんな基本的に。だけど、インスタとかでもなんかこう、多分なんとかのセッションはこちらみたいにいつも貼ってる人いるじゃないですか。
インスタにもいる
んです。そう、います、います、今。で、あ、この人売れてないんだなって思っちゃうんですよ、読み手は。そう、だからなんか空欄がいっぱいあるんだろうなみたいな。あんま良くないですよね。
良くないです、
うん、それはすごい思います、
ね、売れてる人ってセールスしないんで、
そうそうそう、しなくてもね、
ぶっちゃけ仕事来てほしくないと思ってる、
うんうん、そう、だからっていうか、なんかイベントも、まあ、出てほしい人から声かけて、まあ、空いたら一般募集するんですけど、うん、あんまりたくさんしたくないですよ。
あんましないですよね。
変な人に来てほしくないっていうのもあるし、 あんまり空きがあるって言っても、うん、なんかブースが開いてますみたいな、なんかガランドですみたいなイメージもやっぱつきやすいし、でも結局まあ紹介紹介で個別に連絡してきてくださって埋まるんですけど、あまり言いたくないっていうのもあります。
まず裏方はいいんですけどね、周りに知ってる人何なんでしょうね。やべえやつですよね。
ねえ、確かにそうだな。
不思議だなって思うね、単純に。
そうですね。なんか昔っていうか、アメブロとかちょこっとやった時に、うん、さ、ああいうやつを作んなきゃいけないのかなってずっと思ってたんですよ、可愛、はいはい、くっていう、うん、アメブロってバグが多いし、うん、あの作り方も分かんなくてもいい、ケーンってなって結局やめちゃったんですけど、
何なんだろうな。
しかも窓口1個から案内してくれって思いますね。
そうなんですよ。
そんな細かく分けるみたいな、
見づれよバカと思って、ね、色も多いし、
そう、あのどんぐらい嫌だかって、あのなんだ、お客様相談センターに電話かけて、一番の方はこちらとか全部案内されて、はい、あれぐらいイライラしますね。
早く言って。
そうそう、とりあえずオペレーターつないでくれみたいな、そういうのありますね。もどかしい。
多いですね、けどね。
わかるですね。
やっぱりこの間宇治さんとか平野さんとかも説明ありましたけど、
はいはい、
宇治さんも平野さんも売れてるというか人気があるので、
うんうん、
2人とも何も発信してないですもんね。もう何もわからないですもんね、 Facebook とか見て。俺も思っちゃいますよ、どうやって人集めてんだろう。
しかも、そう、だからこそ、募集してないからこそ、結局メッセンジャーなり、なんか連絡しなきゃいけないじゃないですか。だから、こう失礼がないようにっていうか、ちゃんとオファーしないとなっていうのありますよね。うんうん、そう、こういう話を聞きたいんですけど、なんかやってますかとかって、ただ会いたいって言って会いにはいけないなと思いますね。
うん、来年は引きこもろうかな、やっぱり。
引き続き
引き続き いや今年は結構出たつもりだったんです
けど、ね、いや出てますけどね、100何回セミナーやって
出てる、
十分出てますよ。
来年はクローズド、クローズド、
いちかちゃんも歩き出しますから。
あーた、これ大事ですね。
片時も大変ですよ、
片時も目を離せない。
そうです、追わないと
買わない、可愛くてしょうがない。
そうです、そうです、
より何やってるかわからない人です、ね。
本業お父さんですよ。
本業お父さんです。
本業お父さん。
副業ですから、あっちは。
そう、私も本業お母さんが一番楽しい。
いいですね。
うん、そう、マルシェでもそう2日間やって、結構ヘロヘロだったんですけど、家帰ってちょっと、なんだろう、ご飯作ったりとかしてたら、うん、逆に元気なんですよね。やるまでは、ああご飯作んのかとかあるんですけど、やってる方が元気になる。
すげえわかりますね。セミナーとかもそうなんですよね。なんかやりたくないセミナーってやっぱあるんですよ。失礼なんですけどね。あ、やりたくないな今日セミナーっていう日あるんですけど、たまに。で、大体やると楽しいんですよ。
あー、わかります、わかります。
大体そんなにですよね、やる前がだるいだけで。
わかります。だって私2日目のマルシェ、明日もあるのかってアリーさんにずっと言ってましたもん。明日もあるんだとか、
明日バイト行きたくねえなーって言いながらバイト行ったら意外と楽しい。
そうですよ ね、 そ, うそれこそこの間かなえさんがワクワク不要論をフェイスにね、あげてましたけど、私も本当にワクワク不要だと思ってて、
いらないですよね。
そう、だから仕事に対するワクワクなんぞ、
ワクワク
いらんわ。
ワクワク
そうですよ、別に料理するときとかワクワク別にしないし、まあね、淡々とやる、
淡々と
けどやりながら楽しくなる、
ワクワク原動力をしてるわけっていうのはね、それは刺激病なので
、そういう人が、まあ、割かしまだ多いって感じですね。
ワクワクはいいんだよね、
ワクキラキラ、
うん、
思ってますね。
バシャールもいいって言ってたんですけどってよく言われます
でって言う
よね。さん、ワクワクダメだって言ってるけど、バシャールはいいって言ってましたよ。俺バシャールめっちゃ嫌いなんだよね。興味ないんだよね。
そのワクワクも一瞬で多分
そうシューン
シューンってなりますよね。でまたワクワク探すんですよ。
そうです、ね、
それがいけないんだよ、
それがいけない、刺激病なんだよそれは。ワクワクか
しないな最近。
ドキドキとかあるんですよね。
あ、そうですね、ヒリヒリとかね、
ヒリヒリとかドキドキあるんですけど、ワクワクは
知らない、ないな。
ワクワクは、ねえ、
うん、
思い当たらないぐらい記憶にないな最近。
そうですね、そう楽しみだなって思うことあるけど、うん、ワクワクするみたいなのないですね。
ない、ワクワクってエネルギー漏れてますからね。
そうですね、そうですね、
ないな、うん、
あ、そうだから、うん、ワクワクが好きだった時はやっぱディズニーランドとか大好きでしたよね、うん、だけど今はなんかもうちょっと冷静にっていうか客観的にディズニーの凄さとか感じて、うわすげーみたいになりますけど、
あーそうだよな、
チワーっときますね。
なんか幸せな人ってどんな人ですかっていうことをこの間話してたんですけど、
はいはい、
これがそれってのは回答できる人って言ったんですね。要するに例えば、うん、このスマートフォンを作られるまでにいろんなプロセスとか人の手が加わってるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でそれを、まあ、冷凍保存されているんだとしたら解凍できて味わえる人が日々幸せな人で、バカは解凍できない、スマホってしか思えない。
あ、結局 iPhone 使えねえじゃんみたいになるわけ
ですね。
だから
そのコンビニ弁当一つでもどれその奥にあるものどれだけ解凍できるか、バカは当たら食うだけなんです、カロリー摂取してるだけなんです。
そうですね、あ、ガンモドキのジュワみたいなのがいいですね。
そうですね、
うん、
そのガンモドキができるまでにどれだけの人が練ったんだろうみたいな、
あのひじきは誰が取ってきたんだろうみたいな。
回答できる人って多分結構幸せというか幸福度高いし、物事の奥まで見えてるんで頭もいいですよね、構造的に見れてる。
そうだ か。私はガンモドキの方が今好きなんだ、きっと。そうですね。
何と比較したの？ちくわ
ぶ。わかんない。なんだろう、刺激、辛いものあより、うん、そうですね。
ジャンクよりガンモドキ。
そうですね。そっちのが好きなのかもしれないですね。うんうんうん、そうですね。
ないないないないが口癖の人ってやっぱり奥見れない人なんで。
そうかもしれないですね。つながりますね。
これあれだとお金が足りないとか、旦那から愛されてないとか、うん、ああいうこと聞かないとか、全部お前のせいだ。もうちょっと違いますね。結局そうなんですよね。全部自分のせいなんですね。
だって家にいてもね、暖房使えてるとか、
うん、そうですね、
お金ないと使えないし、お金ないとっていうか、うん、暖房ね、あったかいってだけでね、うん、幸せですよね。
ね、なんかね、ないないないない言う人は本当にないものフォーカスしかしてないんで、
うん、自分もそうだったから分かります。うん、うん、やっぱそこフォーカスしてるとね、連鎖的にこう、うん、見つけちゃいますしね、うん、やっぱり、うん、
やっぱ比較しちゃうとそうなっちゃうのかな。
うんうんうん、そうですね。
うちの子供はあの子より勉強ができないとか、
うんうん、
どうでもええわ、
いっぱい飲めるからね。
確かに、
だからなんだ。
うちもなんか男の子2人なんで、なんか漢字とかのテストとかも絶望しますけど、でもこのできないっていうのは伸びしろがある証拠だなと思いつつ頑張れよって思いますね。
うん、
逆に天才だと思いますけどね。思うっていう漢字を書いて考えるとか読みますからね。
すごいな。
って、まあ、頭だけどさみたいな。
深いな。逆に深くな
る。何でもいいやって思います。
そうね。
そうですね。
うん、気になるな。
まあ、そんなですね。じんわり、そうだな。
スピリチュアルの人たちは目に見えないものとかね、
ああ、よく言うじゃないですかね。
感じてるって言うかもしれないんですけど、きっと感じれてないんですよ。
私もそう思ってます。タロットが教えてくれるって感じでしょうからね。
教えてくんねえから。なんであのカードが教えてくれるんだよ。って思うんですよね。
やっぱ自分の必要なカードが出てくるみたいな。
もしね、64枚ぐらいタロットカードがあるんだとしたら、それは64分の1ですよっていうのが俺ですけど、その確率は、
うんうんうん、私もそう思います。
冷たい人間ですわ。
なんか占いとかも全部、多分全部じゃないけどいくつか読めば、なんか何かしら引っかかりますしね。
そうですね。
うん、そうなん
ですよ。なんかね、現実でなんか解決したい問題があるんだったら現実見ればいいだけなんで、タロット見る必要ないんですけどね。
そうなんですね。
でもう逃げたってことですね。現実を見ないでタロットに逃げた。
でもそれはスピリチュアル界の方たちの中ではきっと逃げたにはなってない。
タロットが教えてくれて、うん、まあ、それで行動できればいいんですけどね。
結局行動してないってことなんですよね。うん、あ、それで分かった、知ったってだけなんですね、きっと。あ、そっかそっか。なるほど。
なるほどって感じです ね。ああいうのの怖いのって、まあ、引いたものを自分の都合のいいように解釈していっちゃうんで、こういうメッセージに違いないみたいな、
うんうんうん、
それ一番怖いなと思います。
じゃあ夫は目覚ましテレビとかの朝の占いも絶対見ないって言ってます。なんか そんなランキングで自分が囚われちゃうって分かってるんで。そうそうそう、速攻で買います。こんなのに引っ張られたくない
って。占いって当たんねえなって思いますよね。当たる人のは当たりますけどね。
おーね、そうですよね。
当たる人の占い師がみんな言うのは占ってないって言いますからね。
おー、占ってない、
占ってないって言ってますから。
何、見えるってことですか。
見えてもないって言ってますね。結局いろんな人と会って話して、勘、その積み重ねで出てくる勘でしかない。
ピコさんが、なんだっけ、 部屋間取りを当てた的な。
あ、そうです全く違うと思いますよ。こういう感じなんだろうなって思ってます。
もし来年肩書き占い師にしたらやばいですね。
やばいですね結構当たると思います
よ。ね、そうですね。じゃあもう占いっていう項目作って1回50万とかするんじゃないですか逆にプラスプレッシャー
やったことない。何も占いはいいんだ俺はタロットも何も使いませんよ。数奇もただ会ってお話しするだけなんで、
ね、そうですね。
うん、おいい感じかな。
ああ40そうですね。はい、
まあ来年も引き続きね引き算の年なんで。
そうですね。
どんどん引いて引いて引いて引いて物質的なものも仕事も、あと余計な人間関係も、あと執着とかね、見栄とかプライドも。
そうですね。私は何を引くんだろう。
瀬尾さん何だろう。
なんすかね。引く？引き算？
引くものあるかな。
ないんですけどね。
あんまないよな。やっぱりな。
でもな引き算ではないですけど、なんかなんていうんだろう。その可愛いものとか、あこれ欲しいなとかあるじゃないですか。うん、でも買ってももうたくさん持ってるんで。うん、いらないんですよ、うん、でもその人は応援したいから買いたいってなった時に、なんかあげるものとかが増えたなって思いました。
いいです、
もういいやこれ誰かにあげるとか、うん、よくおばさんっていろんなものあげるじゃないですか、はいはい、もうおばさん化してきましたね
気持ちが分かったぞって。
そうですそうです。
こういう理由で買ったんだな。
大阪のアメおばちゃん、アメちゃんおばちゃんみたいな。
アメちゃんダメだ。
そうそうそう。
なんであんなアメ配ってくるのよ
なんかそんな感じになってきましたね。
与えてるってことは悪いこと
ですね。もうなんかアクセサリーのなんだろうピアスとかもういっぱいになってきちゃって、もうこれ以上増やせないからもうあげるあげるあげるみたいな。
もうみんなあげまくるのがいいですよね。
そうですよね。
エレマスの女性陣でみんなあげまくってますよ、ね、歌は。
そうですね、いただいてますね、いっぱい。
この間味噌もらいましたしね、
味噌ねそうですね、小林家の全員の金が入った
すごい、小林金が
小林金が、もういちかちゃんに
あげてると、もらうものも多くなりますね。
あ、多いですね、多いです。
じゃあ今、リンゴの呪いに襲われている
もうお風呂に浮かべるみたいな感じじゃないですか。
この間やっと栃木から知り合いからもらったリンゴ16個が食い切れたと思ったら、
うんうん、
32個届いた
てか倍じゃないですか。
めっちゃ増えてんじゃん。やっと食い終わったのにと思って
。でも家族構成知ってるんですよね。すごいな。
でも周りの人に余ったら配ってっていう前提で、
うんうんうん、もちろんもちろん
もらったんですけどね、
はいはい、
にしても多いわ
だって私ピコさん家からリンゴ5個、え何個もらう、6個ぐらいもらって
から業者ですからね。あと玉ねぎもめっちゃ配ってましたからね、一時期。あ、次は2キロ買う。アホなの。
そうそう。本当おかしかった。
おかしいですよね。2キロって。
そうそう。
まだ家に20個ぐらい持ってる。もらい物増えるといいですよね。
そう、もらい物多いですね。ありがたい。そうバッグももらったし、そうなっちゃんたちにエネジョ、そうですよ、
そうですよね、
ありがたい。そうなんです、本当に。だから何お買い物とかも、うん、精神的には本当にマルシェぐらいにしかしてなくて、服も本当に下着ぐらいしか買わないし。
買い物が多いってことはいい循環起こってるってことですね。
昨日も昨日は自分がフリマに出店したんですけど、自分の服も友達が買ってくれて、も結局順繰り順繰りしてるって感じですね。
あとアニーさんからまたあの伊勢の、
うん、
なんだっけ、シフォンケーキみたいな、
あマドレーヌ、
マドレーヌ食べ終わりました。
めっちゃ美味しいですね。あれ
あゆみんからもらったあのずんだなんちゃらみたいなのは半分誰かにあげました
ねえ、あのそうなんだっけ、貝のマドレーヌ、
あれうまいっす
ね。 小林家の男子が大好きですけど、
アリさんが小林家のために買ってきたと思いましたね。
さすがよくご存知でね、本当に美味しいですあれ。
去年は千代さん家の味噌で、アリーさんの青され味噌汁食ってました
ね。そうだそうだ、
全部もらいもんやん。
ね、お家が一番楽しいですよね。
わかります。そんなに外に実際欲求がない。
そうそうそう、全然。今旅行旅行も本当ないですもん。
旅行行きたくないですね。もうめんどくせえ。
めんどくさい。めんどくさい。全然ない。
ってことですね。
はい。
はい。
そうだ、じゃあもうあれじゃないですか。メリークリスマスで。来年も良いお年をですね、私はきっと。
今日何日でしたっけ？
今日 18。
じゃあこれを配信するときはちょうど25日ですね。
おお、
じゃあメリークリスマスということで。
はい、私はサンタ役です。今年も
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。